My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今晩皆さんと共にここに集えることに感謝をしています。皆さんと同じように私も聖歌隊と管弦楽団による素晴らしい音楽に加えて、アイリング館長とウクトトルフ館長のメッセージに感動し啓発されました。賛美歌の歌詞には、時は跳ねもて飛び去りゆくとありますが、全くその通りです。早いものでもう1年が過ぎ去り、またクリスマスの季節がやってきました。最近過去のクリスマスのことを回想していて気づいたのですが、一年中でクリスマスほど感動的な思い出をたくさん残してくれる季節は他にありません。心に残るクリスマスは通常物質的なものとはあまり関係がなく、家族や愛、また慈悲や相手を思う気持ちが関係してきます。クリスマス商戦や異なった宗教観を持つ人々の反対によって、この祝日が持つ意味は希薄になりがちです。またクリスマスの準備にあたふたとして、他の機会には味わえない特別な御霊を感じる機会を逃してしまう可能性もあります。私の話はこうなることを恐れている人たちに希望を与えるものです。この季節に多くの人は欲張りすぎてしまいます。自分の持つ時間と力ではできないことまでもやろうとしてしまうことがあるのです。おそらく買わなければならないものをすべて買っていたら、お金がいくらあっても足りないでしょう。クリスマスの時期に私たちがしばしば感じるのは、ストレスとまた倦怠感と疲労です。しかしこの時期はベツレヘムで幼子が誕生したことを素直に喜ぶべき時なのです。とはいえ、普通時間と労力を奪う困難や懸念事項がある時でも、この季節の特別な御霊は何らかの方法で私たちや皆さんの心に、また生活に入り込んでくるものです。ずっと昔、クリスマスの時期に経験した話を読んだことがあります。それは人であふれかえったジョージア州アトランタ空港での出来事でした。悪天候のため空の便にはかなりの遅れが出ていました。空港はクリスマスの旅行客でごった返していました。ほとんどの人はふるさとに向かおうとしていました。1970年の12月のことです。深夜になると搭乗待ちの人たちはチケットカウンターに群がりました。笑顔などとっくの昔に忘れてしまっている係員に心配そうに問い合わせています。係員も家に帰りたいのです。硬い椅子の上で工夫して仮眠を取っている人はわずかで、大抵の人は新聞雑誌類の売店に集まって本を静かに読んでいました。この様々な人たちの集まりに唯一共通点があるとすれば、それは孤独感でした。息の詰まるような孤独感を逃れる人は誰もいませんでした。しかし他の旅行者からは一定の距離を置くというのが空港での暗黙の了解ですので、他の人と関わるよりは一人でいた方がいいと誰もが思っていました。その結果、悲観的で落胆した旅行者の愚痴が嫌でも耳に入ってくることになります。当然のことながら、どの便も乗りたい乗客は定員を上回っています。時々便が出ることがあっても、搭乗できる人はごくわずかで、大抵の人は乗れません。誰が乗るかは、キャンセル待ちであるか、予約確認済みであるか、ファーストクラスであるかによって決まっていきます。それによって財力や権力、影響力、先見の明がある人とそうでない人との区別が明白になるのです。アトランタ空港の67番ゲートは、この大空港のあちこちで起こっていることの尺図でした。ガラス張りの小さな部屋は、ニューオーリンズやダラス、アメリカ西部に行こうとする客で溢れ返っていました。幸運にも二人で旅行している人は例外として、67番ゲートでは会話はほとんどありません。あるセールスマンは観念したかのように宙を見つめています。若い母親はぐずる赤ん坊をあやそうとして優しく揺らしています。 その中に仕立てのいいグレーのフランネルスーツを着た男性がいました。周りの乗客の様子は眼中にはないかのようです。我が道を行くという態度でした。彼は書類の作成に追われていました。おそらく年度末の決算の計算でもしているのでしょう。神経をすり減らしている隣の乗客はこの男性をクリスマスキャロルのエベニーザー・スクルージでもあるかのように見ていたかもしれません。突然比較的静かだった空港が騒がしくなります。どう見ても19歳ぐらいにしか見えない軍服姿の若者が係員と激しいやり取りを始めたのです。彼が手にしているチケットは優先順位の低いものでした。ニューオーリンズ行きの便に乗せてもらえないかと係員に泣きついています。そうすればルイジアナの片田舎にある故郷にバスで帰れるのだそうです。係員は疲れ切った様子で、ほとんど見込みはないこと、24時間かそれ以上待たなければならないことを伝えました。若者は取り乱しました。クリスマスが終わるとすぐに自分の部隊はベトナムに派遣されるのです。ベトナム戦争が激化している時代でした。この便に乗れなければ二度と故郷でクリスマスを過ごせないかもしれません。先のビジネスマンも社外費の書類から目を上げて話に耳を傾けていました。係員が同情し、後ろめたさすら感じている様子でした。しかし同情はできても希望を与えることはできません。若者は搭乗デスクの近くに立ったまま混雑した室内を見渡しました。助け舟を出してくれる人がいないか必死で探しているようでした。ついに係員は搭乗準備が整ったと告げました。長時間待っていた旅行客は一斉に立ち上がり、所持品を集めると待機している航空機へ続く狭い廊下を重い足取りで歩いていきました。20席、30席、100席と席は埋まっていきます。係員は取り乱している若い軍人に目を向けると、仕方がないといった様子で肩をすくめました。どういうわけか先ほどの会社員が残っていました。彼は前に進み出ると係員にこう言ったのです。確認済みの乗車券、搭乗券があるのですが、その若者にお譲りしたいと思います。係員は信じられないといった目つきでこの男性を見つめ、それから若い軍人に手を招きました。この若者は言葉をなくし、涙が頬を伝わりました。そしてこのスーツを着た男性と握手をしました。男性はこうささやきました。幸運を祈ります。素敵なクリスマスを。お元気で。航空機のドアが閉まり、エンジンがうなり声を立て始めると、その男性は背中を向け、カバンを取り、24時間営業のレストランへととぼとぼと歩いていきました。アトランタ空港の67番ゲートで待っていた何千人もの人々の中で、この出来事を見た人はほんのわずかでした。しかし目撃した人々からは、不機嫌な気持ちや苛立ち、反感といったものはすべて消え失せ、心地よい満足感が残りました。見ず知らずの人に対する愛と思いやりの行為が、人々の心にクリスマスの精神を思い起こさせたのです。離陸する航空機の明かりは星のようにきらめき、機体は暗闇の中に消えていきました。赤ちゃんはもう母親の膝の上で静かに眠っていました。おそらくしばらくすれば別の飛行機が飛び立つでしょう。しかしあのやり取りを目撃した人々は苛立ちを抑えることができました。67番ゲートのあの小さなガラスとプラスチックの馬小屋の中には、心地よい満足が辺り一面に穏やかに残っていました。兄弟姉妹の皆さん、余分に物事をはかどらせようとして急ぎ焦っても、あるいは義務感から贈り物を買っても、この季節のもたらす真の喜びを見出すことはできません。真の喜びを得るには、世の救い主から霊感を受けて愛と憐れみを示すのです。主はこうおっしゃいました。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのである。この喜びあふれる季節に人間同士の不和が忘れられ、敵対心が和らげられますように。この季節に楽しみを感じながらも助けの必要な人々や苦しんでいる人々を思い起こすことができますように。私たちが人から許されたいと望むように、私たちも自分たちを不当に扱う人を許すことができますように。 神の恵みが私たちの心にあふれ、愛が私たちの家族に行き渡りますように。この休暇の季節、私たちは贈り物を買うために自分のお金をどのように使おうかと考えますが、周囲の人にクリスマスの真の精神をもたらすため、自分たちの時間をどのように使うかということについても計画を立てましょう。救い主は惜しみなくすべての人にお与えになり、主の贈り物には計り知れない価値がありました。主は地上で教え導かれた時に病人を祝福し、目の不自由な人を見えるように、耳の聞こえない人を聞こえるように、動けない人を動けるようにされました。清くない者には清さを、また亡くなった人を蘇らせました。落胆している人々に希望を、暗闇の中にいる人には光をお授けになりました。主は私たちに愛と奉仕と命を与えてくださったのです。クリスマスの時期に感じる御霊とは何でしょうか。それは主の御霊、すなわちキリストの御霊です。なんと静かに、なんと静かに、驚くべき贈り物が与えられたことだろう。神は天の恵みを人の心にお与えになった。この罪の世では主が来られる音を聞く人はなくても、柔和な人々は主を受け入れ、キリストは静かに入って来られる。主の誕生を祝うこの季節、キリストの純粋な愛を胸に主の辿られた道を歩みましょう。それと同時に、主が今も生きておられ、いつも世の光であられること、またこう約束されたことを忘れないようにしましょう。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。兄弟姉妹の皆さん一人一人に私からの愛と祝福を送ります。皆さんが素晴らしいクリスマスを送れますように。愛と思いやり、平安が皆さんの心と家庭の中にありますように。心が沈んでいる人々が慰めと確信をお与えになる主からしか得られない癒しを受けて立ち上がることができますように。日々の生活にキリストの御霊があれば、この季節にとどまらず一年を通して全人類への思いやりと愛を感じることができることでしょう。このような経験と祝福に預かることができますように、私たちの救い主、贖い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。